オトバンクプレゼンス新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第65回9月20日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。ところで今回ですね、いつもと始まりが違いました。そう、タイトルコールをつけてみたんです。なんかね、エコーとかかけちゃったりしてね。今回からですね、入った新しいスタッフの意見により試しにやってみましたね。締まりが出ていい感じだと思いません？まあ、というわけでですね、今回こんな風に新刊ラジオ始まったわけなんですけども、今回の早速の話題、皆さんね、ウェブ上で日記を書いている方はいらっしゃるでしょうか。まあ、特にですね、ヤフーのヤプログとか、アメブロ、ココログといったね、ブログサイトで日記を書いている人、最近結構増えてますよね。今やこう、ブロガーという単語を知らない人の方が少ないかもしれません。真鍋香織さんとかね、中川翔子さんとか。ちなみにですね、僕はゆうきゆう先生、新刊ラジオでも何回か紹介してます、ゆうきゆう先生のブログをよく見ています。このブログはね、なんかちょっとシュールな話題も多いんですけどね、ついつい笑っちゃうんですね。まあですね、こう、多くの人がこう、ブログを楽しんでいる中で、このブログの最大の楽しみというのは、やはり芸能人や著名人が普段考えていることがパソコンを開くだけで垣間見れるという、こういったね、まあ、覗き見趣味っちゃ覗き見趣味なんですけども、そういったところが嬉しいんじゃないかと思います。というわけでですね、今日は、ブログとは違うんですけども、ウェブ上で面白いコラムを書いている方を紹介したいと思います。さあ皆さん、今日はどんな本に出会えるんでしょうか。リモコン。クーラーを入れようと思ってリモコンのスイッチを押したらテレビがついた。あまりにも何気なく操作したので、うっかりリモコンを持ち間違えていたのだ。何なんだと思ってそう理解するまで意外と時間がかかった。自分でもどうかと思うが、これに似たことは初めてではない。コンポをつけようとしてクーラーを入れてしまったり、テレビを見ようとしてコンポをつけてしまったことがある。一体何なんだと思う？リモコンを管理しきれてない。自分への信頼がどんどん疑わしくなっていく。こうなったら、間違える自分を先読みして、クーラーを入れたいときはテレビをつける気持ちで操作すると、ちゃんとクーラーが入るんじゃないかと思う。真っ当に何かをつけようとすることなく、もう一か八かで適当に押そうかとも思う。自分の愚かさに無茶なことまで言い始めてしまったが、ちゃんと思った通りの電気製品のスイッチが入った時のやったと思う気持ちは忘れたくない。さて、皆さんこのお話を聞いて、ああ自分もこんなことあると思った方がいるのではないでしょうか。僕はですね、まあリモコンのねスイッチを入れ間違えるってことはないんですけれども、そもそもですね、部屋が汚いので、リモコンが見つからないという、そういう意味ではですね、今のコラムの人の方が僕よりレベルが高いんじゃないかと思うんですが、まあこういったですね、このとっても独特な感じの漂うコラム、実は今回紹介する本から拝借したものなんです。では早速本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は現代書林から出ております、小野法師丸著、コラム息切れ。すごいタイトルなんですけども、著者の小野さんはテーマパーク4096というホームページを運営している方で、メインコンテンツはですね、全国各地の公演を紹介するページのようなんですが、それ以上に人気が出てしまったのが、この1999年のホームページ開設から毎日欠かさず更新しているコラムのページです。その独特の切り口から繰り広げられる、想像力豊かな文章は見る者を時に笑わせ、時に共感させ、時にはそのコラムがあまりに自分の生活と似通っていることから絶望を感じるかもしれませんが、とにかく一見の価値ありです。さてさて、今日はですね、新刊ラジオでは珍しく、コラムの本の紹介になります。社会人の皆さんはね、こういったなんかこう悪く言えばあまりこう実用的ではない本に手を出すことは少ないかもしれませんが、ですがこの本、そんな社会人のあなたにもきっと思わぬ効果をもたらしてくれること間違いなしです。我々新刊ラジオスタッフがですね、そのポイントを分かりやすくまとめてみました。それではポイントその1、日々の生活に癒しを。読んでいるだけで肩の力が抜けます。この本は何回も言うようにウェブ上で日記として連載されているもので、1ページが1日分の記事となっています。ですから通勤の合間にね、1ページ分だけでもいいんです。ちらりと見てください。思わずね、薬と笑みが漏れてしまうこと間違いなしです。忙しくてストレスを発散させる暇もないというあなたにぜひおすすめします。 ですが、電車の中でね、人を構わず大爆笑してしまってね、周りの人に変な目で見られないようには注意した方がいいでしょう。ではでは、本の見どころ、ポイント、その2。ふとした時に目に入る豆知識。きっと日常会話のネタになります。というわけでこちらの本、主にね、特に変わったところもない、普通の日常を話題にすることが多いんですけども、たまにね、あ、へえ、そうなんだっていうね、トリビア的なネタが織り込まれています。例えば、へっぴり腰。この言葉、皆さんもご存知かと思いますけども、これをですね、漢字でどのように書くかご存知でしょうか？正解は、ちょっとお下品な話題になってしまうんですけども、へっぴり腰のへは、おならの意味のへ。ぴは、放つという漢字を当てはめて、へっぴり腰と書きます。へを放つ腰。まあ、要するにですね、へを放つような体勢という意味なんでしょうけどね。まあ、ワープロで変換してみると出てくると思いますが、まあ、というかね、実はあんま日常会話にね、出しにくい例を取り扱ってしまったことに今気づきました。すいません。まあ、それ以外にもね、なるほどと思えるネタが散らばっていますので、ぜひ探してみていただきたいと思います。そしてこちらの本、ポイントその3。発想力は社会人に必要不可欠。こちらの本を読んでですね、小野さんから効果的な発想法を学ぼうというわけで、このコラムの最大の特徴は、日常にある何の変哲もなさそうな物事も、小野さんの手にかかれば、たちまち面白いネタになるという点です。少なくともね、僕はそう思ってます。これに関してね、例えば先ほど紹介したリモコンというコラムも、僕らがね、日々こう、陥りがちだけども、さほど意識しないテーマを掘り起こすことで、僕ら読者は目から鱗が落ちるというね、体験を身をもって実感しますね。まあ、やっぱり皆さんね、リモコンが見つからないとか、リモコンを押し間違えちゃったっていうね、経験はあると思います。他にもですね、この小野さん、入試というコラムがあるんですけども、これはですね、すごい面白いんですけども、小学校の時、授業中にこう、入試が抜けると気まずいっていう経験をね、皆さんあると思うんですが、それを、社会人がやったらどうなるかというお話です。まあ、妄想話といえば妄想話なんですけども、普通の人がね、思いつかないような展開を思いついてしまうのが、この小野さんのすごいところです。このような奇抜な発想力、身につければ案外出世の近道になるかもしれません。なんてね、まあ、無責任なこと言っちゃったんですけどね、仕事中にね、入試が抜けたらどうしようとか考えないようにしてくださいね。ですがね、奇抜な発想力という点では、絶対何か得られるものがあると思っています。さて、ここまで紹介してきましたこちら、コラム息切れ。大きさはですね、ちょうどちょっと厚めの新書サイズぐらいですので、通勤には便利です。また表紙に載っているキャラクターがですね、この本の中身を象徴するような、こう、独特な味を出してるんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、これ。石でできた蜂にですね、蜂って植物のようにあれですね、に顔が書いてあるんですね。こう、口をこう、あんぐり開けて、案外女性が見たら、あ、可愛いと思うかもしれません。実際スタッフの女性もこれ見て、あ、可愛いって言ってました。僕は一瞬そうかと思ったんですけどね。そして気になる本の中身はですね、これまで小野さんがホームページ上で発表してきたコラムの中から、よりすぐりのもの230編を集めました。多いな。本を読み進めていくうちに、4月から翌年3月までの12ヶ月を追っていくような形にまとめてあります。そしてですね、ちょうど各月の終わりのページにはですね、この本だけの書き下ろし、月刊鎧ライフ。僕もね、この月刊鎧ライフについてはね、ちょっとコメントに困るんですが、小野さんのサイトには載ってませんでしたので、もともと小野さんのサイトに足を運んでいたという人でも十分楽しめる一冊になっていますよ、ということです。コラム息切れ、小野奉仕丸著、現代書林より定価952円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。でですね、冒頭の質問に戻りますが、あなたはインターネット上で日記をつけているでしょうか？もしね、この質問にノーと答えた方、ぜひ一度試しにやってみてはいかがでしょうか。本当にね、気軽にできちゃいますし、いい体験になること間違いなしです。あわよくば、小野さんのように本として出版できちゃうかも、なんてね。まあちょっと夢に過ぎかもしれませんけども。僕もね、今からブログ書けばね、本とか出版してね、こう、印税でウハウハーって感じになれるのかなと。ちょっと俗物なこと考えたんですけどもね。まあ皆さんね、それぞれ得意分野みたいなものあると思いますので、そういうのをですね、インターネット上に公開してみるのもいいんじゃないかと思います。それもね、一つのストレス解消という感じになるかもしれません。では、この辺で新刊ラジオお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。 お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。